礼しました、それではこの朝はご自身の栄光と私たちの誠意を示すため主ご自身の栄光と私たちの誠意を示すためという題で、御言葉を問い継がせていただきます先週私たちはキリストの貧しさによって富むものとなったからという題で、御言葉に聞きました、私たちは皆生まれながらに自分を最も愛するゆえに神ではなく、自分自身を心の中心に据えることで、その自分の心の欲するところに従って歩むものですね。ですから私たちにとって、そんな私たちにとって、自分を神様に捧げること、また隣人に、自分の持ち物でもそれを分け与えることは決して自然なことではないわけです。ただそんな自分中心なもの、聖書では私たちを罪人と言いますが、その私たちの行き着く先が天国ではない。天国ではなく永遠の滅びとしての地獄であるゆえに、イエス様は神の在り方を捨てて貧しいもの、つまり私たちと同じ弱さを持つ人となってこの世に来てくださいました。私たちの罪の負債、私たちの罪の負債をご自分がすべて負い、そして十字架にかかり、その身代わりの死、贖いの死を遂げられることで、私たちのこの罪の問題を解決し、その罪を許してくださるためですね。またイエス様は十字架の死後3日目によみがえられました。それは復活の命によって彼を信じるすべての者に永遠の命を与え、神様のその資産を受け継ぐ神の子供としてくださるためです。神の子供であるゆえに、この天のお父様のすべてを持っておられる、何よりもこのお方を相続するとそれが祝福なんですが、でもそれゆえにこの方の持ち物、資産のすべても私たちは天国のことですが、それを受け継ぐものとされます。皆さん、私たちはそのようにしてイエス様の貧しさによって富むものとされました。イエス様が貧しくなってくださることで、私たちは富むものとされた。神の救い主によって豊かなものとされたんです。ここに私たちがイエス様とのこの愛、この方を愛し、この方を信頼する、その生きた関係を大事にする理由がありますね。もう信じたから天国行けるから、あとは自分の生き方ではなくて、この方が命であり、この方によって許され命を受けて共に歩むものとされているゆえに、この関係が大事なわけです。つまりこのご自身の何かではなく、イエス様はご自身の何かではなくって命を捨てて愛してくださったわけですが、そのこの愛してくださるお方に私たちも自分自身を捧げるのはそのためですね。この方との関係、そして、この主との命の関係が私たちのうちに喜びをあふれさせ、他の人々に他者への愛の生き方へと向かわせる。乾いてたらそれができないですよね。私が欲しい、私が愛されたいってなるんだけれども、このイエス様との愛の関係によって、それが喜びがあふれるところから、私たちは他の人々にへの愛の生き方へと向かっていく。特に同じ主の体に属するもの、信仰の家族に対して私たちは善を行うわけです。もう彼らはどうでもいい、だから他の人ではなくて、みんなにそうなんですよ。なんだけれども、特にこの家族は永遠に共に過ごしますから、この家族に対して私たちは善を行う。今見ているこの献金っていうのもその愛の表れであるわけですね。そこでパウロは今日の箇所において、その献金の目的とまた取り扱いについて語っているわけですが、まず19節の後半から21節のところ、もう一度読みしますね。19節の後半のところ、私たちがこの働きをしているのは主ご自身の栄光のため、また私たちの誠意を示すために他なりません。私たちはこの献金の取り扱いについて誰からも非難されることがないように心がけています。それは主の御前ばかりでなく、人の前でも公明正大なことを示そうとしているからです。 コリントの人々はこの恵みの業としての献金が貧しさの中にあるこのエルサレムの生徒たちを支えるためのものであったことをもちろん知っていたわけですよね。すでに知っていたわけです。それを願ったこと、願ったからこそ彼らを支えたい、その交わりの恵みに加わりたい、そう願ったからこそ彼らのうちでこの献金は始められていた。でもパウロはここで、私たちがこの働きをしているのは主ご自身の栄光のため、また私たちの誠意を示すために他なりませんと言いますね。つまりこの献金は主の栄光、主ご自身の栄光が表されるもの、表されるためのものであるというわけです。皆さん、私たち信仰者の捧げる献金、これとこれ、このエルサレムへの手、今直接は関係ないんですが、でも献金という意味において、私たちの信仰者の捧げる献金とは、それを募る人のため、この人が言ってるからって、その人のためではなくって、またそれを捧げる人、また自分が自己満足に、これだけしたら神様は喜ばれるだろうってね、なんかこう自分がそれを益を得るための、その自己満足に浸るためのものではない。それは主の栄光、この神様の素晴らしさ、その輝きが表されるためのものです。なぜならそれは主の恵みを受ける者たち、私たち信仰者クリスチャンたちが主の恵みを受ける者たちのうちから喜びがあふれ出ることで行われる、これは恵みの業だからですね。ですから、ただ、お金を捧げなさいというような言い方をしない、この恵みの業なわけです。ですからそれは自分たちの誠意を示すものではなくてはいけません。心の状態はどうでもいい、その動機はどうでもよくって、これだけしたからとかではなくって、それが私たちの誠意を示すものである必要がある。この誠意とは、喜んでする心、熱意であったり、好意ですね。好意という意味ですが、というのパウロはこの献金を通してエルサレムの生徒たちに自分たちの誠意を示すことで、何かやってあげたじゃないですよ、なんかじゃなくて、誠意を彼らを本当に喜んでする心から、この熱意を持って好意を持ってする、それを示すことで主の教会の一致、つまりユダヤ人と異邦人という壁を越えて、ある意味ではもうすでに越えられてたわけです、イエス様の血潮によって。でもそれでもまだあるわけです。今のアメリカの、さっきお祈りでも祈りましたけれども、黒人の人たちが自由にされたといっても、その後のその人種差別っていうのは、何も白人黒人だけではなくて、いろんな、そうあるわけですよね。なんですけれども、そのユダヤ人、当時彼らにとってそのユダヤ人と異邦人という壁を越えて、全ての生徒が一つキリストの体となることを願いました。概念ではそうなんだけれども、でもそのこの誠意を示す、これを持って本当に彼らが、あ、そうだ、自分たちは一つとされているんだ、そのことのためでありました。そしてそれが利己的な、自分勝手な目的によるのではなくて、自分たちのその性、喜んでするものであるならば、それを示すものであるならば、両者の間にこの信仰と愛による一致が生まれるとこう信じていたわけですよね。ですからこの献金には、金銭面で貧しさの中にある生徒たちを支える、その目的があったわけです。第一次的には、でもといったその目的以上の目的がありました。つまりそれは主ご自身の栄光が表されるため、そして私たち自分たちの誠意、彼らの誠意を示すという目的でした。パウロをして彼がこの献金の取り扱いについて気をつけていた理由、ここでは誰からも非難されることがないように心がけていたと言いますが、それはそのためですね。というのをパウロを非難する者たちがいたわけですね。それがコリントの人々がパウロに対して心を閉ざした理由であると思われますけれども、でもそのパウロを非難する者たちはこのようなことも言っていたからです。第2コリントの11章の8節、前には出ませんが、第2コリントの11章の8節、私は他の諸教会から奪い取ってあなた方に使えるための給料を得たのです。 まあ、彼が、パウロが、これが本音が出たっていう、そういうことじゃないですよ。これは、パウロはここで自分、彼に対するこの非難の声をそのまま引用したと思われますね。つまり、パウロ他の人たちからそういうふうに奪い取ってるって言って、だから私たちからも奪い取ろうとしてるって言ったのかもしれない。ですが、まあ、でもそうではないわけですよね。自発的に喜びを持って誠意を示すために捧げられたものを持って、それを、まあ、パウロは自分のミニストリーにもそのために捧げられたものを使っていたわけですが、でもそのようにして自発的に捧げられたものを奪い取ってとかね、お金のためにやってる、そういうふうに言われるっていうのは本当に、傷つくことだと思いますね。傷つきますよね。でそのこともあったと思います、当然。でもこの献金がそのようにして非難の的となるのではなく、むしろ神様の栄光、主ご自身の栄光が表されるために、彼はその取り扱いについてもとても気をつけていたわけですね。この公明正大とは、まあ、私はこれまで使ったことがないですね。なんとなく漢字を見れば、なんとなく、こういうことかってわかるんですが、でも、口語訳では公正と訳されているのは公正。また、英語、ESV の英語では、オーナボー、アーナボーですね、尊敬や称賛に値するといった意味で訳されていますね。つまり、パウロは、もちろん、自分も行く必要があれば一緒に行くと言っていますけれど、自分以外の兄弟たちに、自分がこのお金を取り扱うんじゃなくて、彼らに、この献金の取り扱いを委ねることで、非難をですね、防ぐこともそうですが、自分たちがしていることのこの公正さですね、公正さ。またそれがいかに神の前だけではなくて、人の前にも、こそこそしてんじゃなくて、人の前にも、これを尊敬に、称賛に値するかを示そうとしたわけですね。これ自分のためではない、主の栄光のためにですと。で、だから私はこの人たちを立ててこうやってやってます。これが主の栄光のためだというわけですね。ではこの献金の取り扱いについて、パウロによって、コリントに使わされることになった兄弟たちとは、3人の人たちが出てきますが、兄弟たちとはどのような人物であったのか。まず1人目はテトスですね、テトス。16節17節のところ、私があなた方のことを思うのと同じ熱心をテトスの心にも与えてくださった神に感謝します。彼は私の勧めを受け入れ、非常な熱意を持って自分から進んであなた方のところに行こうとしています。すでに皆さんもご存知のように、テトスは涙の手紙、第一と第二のこの間に書かれた涙の手紙を届けることで、コリントの人々がその高ぶり、自己中心さを悔い改めるのに大きな役割を果たした人物ですね。その良い知らせ、悔い改めたという良い知らせを持ってきたのは、パウロの元に持ってきたのはこのテトスなわけです。で、パウロは前回の箇所で、この彼によってコリント教会でも、生徒たちへの献金が始められたと言っていましたね。で、この時、テトスは、パウロがコリントの人々を思うのと同じ熱心を彼は持っていたというわけですが、でもその熱心が、彼から出たものではなくて、これが神様から与えられたものであるゆえに、パウロは神様に感謝するわけですね。というのも、パウロにとってコリントの人々とは、自分が福音によって、生み出したというか、生んだその霊的我が子たちなわけですよね。まあ、実際に彼が生んだんじゃ、でも福音によって霊的な意味において、生まれた我が子たち。ですから、そういう意味において、そんな彼らに対して熱意を持つ、特別な愛情を持つ、ね、熱意を持つ、好意を持ち、彼らのこの霊的成長です。生まれたらもうそれで解決、もう救われたからいいじゃなくて、そこから成長していく、つまりこの成果、彼らがいよいよイエス様に似たものへと変えられていく、この成果を願うのは、当然といったら当然のことなわけです、親としてね。けれども、テトスはコリントの人々が、それぞれに、私はパウロにつく、私はアポロにつく、ケパにつく、キリストにつくと言った時にも、そこに彼の名は出てきません。 私はテトスに着く、出てこないわけですよね。そんな彼が、その状況を知っていました。またこの時悔い改めたのを知っていますよ。でも、それまでの堅苦なないろんなそういうのも一緒に見てきたことでしょう。でもその高慢で自己中心なコリントの人々に対してパウロとですよ、パウロと同じ熱心を持ったっていうのは、それが神様から与えられたものであったからですよね。そうでなかったら何なんでしょう。本当にそれは神様から与えられたもの。パウロはそのことを知って、彼にコリント行きを勧めたわけです。この役割とともにね。で、そしてテトスもまた非常な熱意を持ってそのことを願ったので、彼はこの務めのために、この働きのために使わされることになりました。次に2人目の人について見ますが、18節からのところ。また私たちはテトスと一緒に一人の兄弟を送ります。この人は福音の働きによって全ての教会で称賛されていますが、そればかりでなく彼はこの恵みの技に携わっている私たちに同伴するよう諸教会の任命を受けたのです。この兄弟についてはここで名前が記されていないので、それがルカあるいはバルナバであったのか、シラスかテモテか、または、使徒の働き、今開きませんが、使徒の働きの20章の4節に、彼らと共に行った人たちの名前が記されているんですが、そのうちの一人であったか、確かなところはわかりません。ただ、福音の働きによって、すべての教会で称賛されていますというところから、この兄弟が福音を語るもの、英語ではプリーチングって、プリーチっていうことが言われてますね。この福音を語るものって、ですから、彼が福音を語るものとして、諸教会、一つの教会ではなく、諸教会に知られ、しかも、称賛されている、皆からこう、称賛されている、認められている人であったことは明らかです。ですからコリントの人々も彼のことを知っていた可能性はありますね。名前は出てきませんが。で、この人は神の、この恵みの技に携わっているパウロたちに同伴するように、諸教会の任命を受けていたので、そういう意味で諸教会の代表者として使わされた人ですね。代表として。最後に3人目について見ます。22節のところ。また彼らと一緒にもう一人の兄弟を送ります。私たちはこの兄弟が多くのことについて熱心であることをしばしば認めることができました。彼は今あなた方に深い信頼を寄せ、ますます熱心になっています。聖書には2人または3人の証言によって、事実が確認されるということを教えていますから、それもあってかこの兄弟もテトスともう一人の、福音を語る者としてそのもう一人の兄弟と共にコリントに使わされることになりました。じゃあこのもう一人の兄弟とはどんな人であったのか。客観的な面からすると、パウロのですよ。パウロはこの人のうちに多くのことについて、具体的には挙げていません。多くのことについて、熱心さを認めることができたと言っていますね。その熱心を。この認めるとは、検査するとか、本物であることを証明するという意味です。何もそうやって試していたということではないと思うんですが、いろんなそういうところにおいて、彼のその熱心さをパウロは確認することができた。それが本物であるということが分かったということでしょう。つまり多くのことについて彼が熱心である。ただパッション、何でもいいパッションがあるというよりも、それがイエス様への信仰、主への信仰、また主から与えられる信仰から来るものであると認めることができた。この信仰に生きるものであると認めることができたと理解してよいと思いますね。 またテトスのようにこの兄弟も彼もまたコリントの人々に対して深い信頼を寄せ、どこから来たんでしょうかって、まあそのこの良い知らせとかそういうところからと思うんだけれども、また彼もコリントの人々との何らかの方その関わりがあったのか分かりません、書かれていないので。でも深い信頼を寄せ、ますます熱心になっているというところからも、パウロはこの人がこの働きに適任であると判断したのでしょう。それが神様から与えられたもの、テトスの時に見たようにその熱心っていうのが本当に主から与えられるもので、あることを知っていたからですね。で、以上、まあ、簡単にざと、まあ、短いところですので、簡単に見ましたけれども、私たちはこの恵みの技としての生徒たちの献金を取り扱うためにコリントに使わされることになったこの3人の人兄弟たちについて見てきたわけですが、パウロは23節でこう付け加えていますね。その付け加えています。テトスについて言えば、彼は私の仲間で、あなた方の間での私の同労者です。兄弟たちについて言えば、彼らは諸教会の使者、キリストの栄光ですと。コリントの人々はテトスのことをすでに知っていました。また彼がパウロの仲間であり、自分たちの間でこのパウロの同労者であることも知っていたわけですね。まあそこは言うまでもない。では、なぜパウロはそのことをあえて言ったのか、もう知っていることをなぜ言うのか、強調しているわけですよね。それはこのようにあえて使い加えることで、あえて言うことで、テトスが自分、パウロですね、自分と同じ神のしもべであること、もう今までずっと見てきました、神のしもべであるということ、つまり神様の働きに協力するもの、自分たちのためじゃなくて神のためであり、あなた方のためですよってパウロはこれまで言ってきたわけですが、そのようにして神様の働きに協力するものであることを強調するために、またそれによってテトスに従うことは、パウロに従うことであり、つまりそれは実に彼らが使える、神様に使えること、彼らをこの務めに、この福音の務め、和解の務め、御霊の務めに任じ使わされたイエス様に従うことであることを、リマインドの意味も込めてコリントの人々に教えるためであったと思いますね。では他の、そのテトス以外のその2人の他の兄弟たちについてパウロは何と言っていますか。彼らは諸教会の使者、キリストの光栄ですと。栄光ですね。ごめんなさい。栄光です。この使者とは、派遣されたものをメッセンジャーという意味ですが、彼らは、つまり、自分自身ではなくって、彼らを使わす諸教会を代表するものですね。使者ですから、メッセンジャーですからね。その諸教会の代表者であったわけです。ですからパウロは続く24節でこう言いますね。ですからあなた方の愛と、私たちがあなた方を誇りとしているその証拠とを諸教会の前で彼らに示してほしいのです。ただこの人たちを使わすから、この人たちにそのあなた方の愛と、ね、私たちが誇りとしているその証拠をね、この人たちに示してほしいだけではなくて、諸教会の前で彼らに示すということは、彼らを使わした諸教会に示すことですよってパウロは言うわけです。パウロをして彼がこの兄弟たちをキリストの栄光という時、それは彼らの存在、またその働きによってキリストの栄光、つまりその素晴らしさ、その光り輝く輝きが表される、明かしされるからですね。この働きを通して、ですからそういった意味において、そのことは私たち信仰者すべてのクリスチャンにも当てはまることをと言えます。なぜならば、 今日はペンテコステですけれども、私たちは皆このイエス様を信じて、イエス様につく、イエス様の死と復活につくバプテスマを通して、この賜物、栄光の御霊をそのギフトとして受けているからですね。このうちにイエス様の御霊を受けているからです。で、この御霊によって主に仕えるもの、主の体である教会に仕えるものは皆キリストの栄光を表すものですね。皆さんいかがでしょうか。今日あなたにはテトスのように同じ種の体に属する兄弟姉妹に対して、あなた一人で生きてないですよ。この種の教会、ローカルチャーチ、その地域教会が特にそうですね。それを超えたところもそうなんですが、でもそのキリストの体に属する兄弟姉妹に対して、主から熱意が与えられていますか？コリントの人々のように彼らの高ぶる心、その自己中心な心を見ても、それを無関心となる理由、愛さない理由とするのではなくて、むしろかえって彼らに十字架にかけられた兄弟姉妹ですよ、彼らにこのイエス様を明かしすることで、十字架のイエス様を明かしすることで、語ることで、彼らが自分の罪を悲しみ悔い改めて、主と共に歩めるよう、もしそこが離れているならば、そのようにして、彼らが主に立ち返ることで主と共に歩めるように、その兄弟たちに対して、姉妹たちに対して、あなたはキリストの施設としての務めに生きておられるでしょうか。そのようにして、あなたは福音の働きによって全ての教会、周りに、あなたの周りにいる兄弟姉妹から、そのように福音の働きのために、するものによとして称賛されていますか。多くのことについて熱心であることを認められるっていうのはどうでしょう。それを自分で、私は熱心だって言うんではなくって、他の人からそのように認められたことがありますか。パウロじゃないですけど、この人のうちに、あなたのうちには本当に多くのことを本当に熱心に行う、主へのパッション、主への信仰、忠実さを持って行う人だって、そのように言われたことがありますか。この熱心とは、ただ気が多いことではない、あれでもこれでもね、なんかやればいい、何でもやりたがりっていう、そういった意味ではありません。それは神の御心に沿って、自分自身の罪を、深さを知っている、自分の罪を嘆く、自分のつまらなさを知っている、そこから嘆き悔い改めるところから、こんなものを救ってくださったイエス様、そしてこのものに与えてくださっている御霊によって与えられる熱心ですね。主よ、こんなものを、許してくださって、救ってくださって、感謝心をどうぞ用いてください、何でもしますかと言って、何でもしろって他の人に言われるんじゃなくて、本当に何でもします、しもべとして主に捧げる、そういった意味での熱心です。つまりそれはイエス様とその救いに関する熱心のことであり、福音の恵みによって主と同じ形にいよいよ姿を変えられていくこと、成果のことですが、私自分自身もそうだし、自分を通して他の人々もそのようにして、いよいよ主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていくことへの熱心ですね。この救いに関する熱心さ、パウロを含むこの3人の兄弟たちに共通して言えること、それは何でしょうか。それは彼らが皆イエス様の恵みを知る者、イエス様の恵みを知る者、その恵みに応答してまず自分自身を主に捧げるものであったということですね。この恵みに応答して主に自分自身を捧げるもの、今日のテキストにはそのようには記されていません。でも考えてみてください。そうでなければ、今の時代、どの時代もそうなんですけれども、皆自分のことばかりいいですよね。ケアするのは自分のことばかり、 それゆえにいろんなところでその分派分裂、ね、争いがあるわけです。ネット上でもどれだけの中傷があるでしょう。それによって命を落とす人を今もこうお祈りの中で触れましたけれども、なんとかの名のもとでって言って結局自分のやりたいことをその憤り怒り、不満を爆発させるためのものとしてこう利用するって言った、そういう、そういう時代でありそういう人々の中にあって誰がコリントの人々のように傲慢な人、自己中心なものに対して熱心になりますか？その人たちをそうやってケアするでしょう。また福音の働き、福音以外のことじゃないですよ。福音以外のことで、あの人は熱心だとかね、素晴らしいっていう、そこではなくて、それは全て悪いんじゃないんだけれども、イエス様を指し示すものであればね、イエス様のために用いられるものであれば、でもそれ以外のものではなくて、福音の働きについて全ての教会で称賛される、それはその人、この人たちが主に捧げるものでなくて、それがどうやってあり得ることでしょう。あり得ますか。そして多くのことについて熱心であることを自分で言うのではなくて他の人から認められることがありますか。これらのことは外側の見せかけとは違います。自分自身の栄光を求めている人のうちに見られるものではないからですね。自分の栄光を求めている人のうちにはこれらは見ることはできない。それらのパッションというのは称賛を受けるということは、もしかしたらこの兄弟たちのことをただ献金を募り、またそれを集める人、パウロのためにパウロの代わりにそうやってやる献金の人たちねって考えている人がおられるかもしれない。でも皆さんどうでしょう。すべては霊的なものです。すべては私たちの心、その礼拝心、誰を神とし誰に仕えているかですよね。すべては礼拝です。霊的なものです。どうですか。もしあなたが、もしそれがあなたならこの責任と、この務めと責任を負いたいと思いますか。諸教会ですよ。一つの教会だけでもね、大変でしょう。でも諸教会のその献金を集めて取り扱ってそれを捧げていく、その管理をする、どうですか。皆さん、あなたはその務め責任を負いたいと思いますか。主を裏切ったユダはお金を管理するものでした。でも彼は銀貨30枚で主を売り渡してしまった。その後彼がどうなったかも皆さん知ってのご存知のところです。また使徒の働きの5章ではアナニアとサッピラ、この夫妻が自分たちの持ち物、自分たちのですよ、他の人のではね、自分たちの持ち物を売って、その一部を残しておきながら、ペテロの前でいやそれは全部です、嘘をついたわけですよね。で、嘘をつかなきゃよかった。でも嘘をついたわけです。でもそれによって彼らは主に打たれてその場で息絶えた。なぜですか。彼らが聖霊を欺いたから。もともと、もう一度言います、もともと自分たちのもの、それを与えられたもの、自分たちの売ったものも お金なわけですよね。でもそれを全部ですって一部を取っておきながら、やましい心があってそういうふうにしたゆえに彼らは聖霊を欺いて神を欺いたと言ってその場で撃たれて死んだ。お金に関することですよね。で、このようなところからもこの兄弟たちに委ねられたこの働きの重要性というの、それがいかに霊的なものであるのか、そしてその責任の大きさが分かりますよね。献金、それは人にではなくまず主に捧げられるものであるゆえに、それを捧げる人もまたそれを取り扱う人もまたさらにはそれを受け取る人も皆主への献身が問われる。なぜならその目的が主ご自身の栄光のためだからです。またそれを捧げる人、それを管理する人、それを受け取る人々の誠意を示すものだからですね。すべてが霊的なものです。ですから冒頭でも触れましたが、先週のキリストの貧しさによって富むものとなった。 キリストの貧しさによって富むものとされたというこのイエス様の恵みを知ることが欠かせない。その恵みを受けてそれに生かされる必要があるわけです。私たち信仰者の歩みはすべてこの恵みに対するその信仰の応答だからですね。私たちの応答だからです。恵みに対する応答、恵みを獲得するためのものや、それを受けているって証明するための自分のためではなくって、恵みを受けたもの、その恵みに対する応答だからですね。今日も主はあなたをこの恵みへと招いておられます。あなたの持ち物やあなたの知識や何ができるかといったあなたの何かではなくって、主はあなたご自身を慕い求めておられる。だからこそあなたの罪をすべて許し、あなたに永遠の命を与えて、天の御国を受け継ぐ神の子供とするために、負債を許しただけじゃなくて、負債を許してそこからあなたを豊かなものとし、ご自分と永遠に豊かに暮らす神の子供として、天国を受け継ぎ豊かなものとするために、イエス様は自ら進んで貧しいものとなってくださいました。私たち罪人のために十字架にかかり、神様の裁きを代わりに受けてくださることで、主ご自身の、ご自身の命をも惜しみなく与えてくださった。命ですよ。ご自身のすべてを与えてくださったにもかかわらず、私たちがいやまあこれはまあたくさん今回はあるからたくさんとかね、もうそこまで言うのは仕方がない、他の人々に見せるためにとか、そういう思いだったらポイントがずれてるわけですよね。主はそれらがなかったらどうにかなってしまうんではなくて、主は何よりもあなた自身を求めておられる。そのためにご自身を捧げてくださったので、そしてその恵み愛を知るならば、私たちが豊かにされ喜びがあふれるところから、私たちもイエス様のように、またイエス様になるパウロのように、またテトスのように、そのマケドニアの諸教会のように、またコリントの人たちもそうです。そのようにして惜しみなく与えるものとなっていくためですね。この愛を信じる者が皆イエス様の貧しさによって富むものとなるためです。主の恵みを知る者として、私たちはこの主の恵みを知る者として、主ご自身の栄光のため、また私たちのその誠意を示すために、主への誠意、主に対してって言ってはいいでしょうか、その誠意を示すために、まず自分自身を主に捧げようでありませんか。そしてこのお方は助け主を与えてくださっています。この聖霊を通して主は助けてくださいます。私たちの内なる人を強めてくださいます。その助けによって、私たちは惜しみなく、与えるもの、それは額の問題ではない、たくさんどれだけやったかとではなくて、今与えられているもので、今できることで、私たちが主に対して惜しみなく捧げるもの、惜しみなく施すもの、惜しみなく、奉仕するものと、させていただこうではありませんか。主に、主の祝福を皆さんのうちに心から祈り願います。祈りましょう。